それでは申命記5章からですね、学んでいきたいと思いますけれども、申命記に入ってですね、モーセが最後のイスラエルに対する言葉をですね与え、申命記に何度も出てくるのが、主の命令に聞き従いなさいし、掟を守り行いなさいという、その掟こそが、神の言葉こそがイスラエルを、そこの祝福のところにですね、この約束の地の祝福のところにで生きることができるようになるんだということであります。で、元を正すとですね、創世記において神がアダムをお作りになられて、エヴァを作り、そしてエデンの園において主の言われることにそのまま従っていった、その中においてアダムが被造物を支配していた、このような所有をしていくという神様の御心があるわけなんですね。で、まあ、もちろんその全世界的なものではないですけれども、そのカナン人の住むその土地を同じようにして神の言われることに従って生きていく、それが神様の御心だったわけです。それで、この今までのイスラエルの歩みをですね、思い起こさせて、あなた方はこのようなところを通っていったよね、あなたは不従順であった時もあるし従順であった時もあったよ、で確かに主が共におられるということを不従順じゃなくて従順の時には経験したけど、不従順の時には主が共におられなかったよね、だから守りなさい、ということを話していったわけですよね。でこの5章からですね、この5章から、ですね、しばらくの間ですね、この律法そのものの教えに入っていきますね。で今まで、この出てきた出エジプトから、民数記までに出てきたですね、このすでに神様が与えておられるものと、ダブっている部分はあるんですけれども、それともまたちょっと違う、このなんていうのかな、テイストっていうのかな、味があるんです。それは何かといったら、何度も繰り返してますが、モーセの心、つまり究極には神のこの持っているお心ですね、ハート、その面がこの申命記には強調されています。で5章から11章までにはですね、実戒ですね、その実戒をはじめとするその神様の教えが書かれています。では一節をご覧ください。さてモーセはイスラエル人を皆呼び寄せて彼らに言った。聞きなさいイスラエルよ、今日私があなた方の耳に語る掟と定めと、これを学び守り行いなさい。私たちの神主はホレブで私たちと契約を結ばれた。このホレブがシナイさんのことです。主がこの契約を結ばれたのは私たちの先祖たちとではなく、今日ここに生きている私たち一人一人と結ばれたのである。主はあの山で火の中からあなた方に顔と顔とを合わせて語られた。その時私は主とあなた方の間に立ち、主の言葉をあなた方に告げた。あなた方が火を恐れて山に登らなかったからである。主は仰せられた。このようにイスラエルが主と対面した時のことを思い起こさせているわけなんです。出エジプト記の19章にそのことが詳しく載っていますけれども、ここでモーセが言っている通り、先祖たちに対して神が結ばれた契約ではない。その先祖たちに対して結ばれたというのはアブラハムに対して結ばれた契約がありますよね。アブラハム、イサク、ヤコブではなくてですね、あなた方と、今生きているあなた方と結ばれたんだよと話し、そして火の中から主が語られた。まさに物理的な、この時はですね、物理的に神が語られていたんです。声を出して、そして火によって、火の中においてですね、 神様が語っておられました。私はあなた方をエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。もうこれは神の戒めの支柱ですね。もうすでに4章のところに出てきましたが、火の中で語っても姿がなかった。だから像を作ってはならない。他に神はいない。私だけが神なんだよと言われていました。そして次に、あなたはあなたの神主の皆をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰せずには置かない。聖書の中では名ですね、名前ですね、非常に大事です。ですから単なる呼び名ではないんですね。そこはですね、神の本質を表していますですね。その本質をこの侮辱するような行為、言動、これを神様が戒めておられる。まあ、具体的にですね、もうすでに出てきたものでは、神を冒涜した人は石打ちになってですね、この処刑されたわけなんですけれども、まあ、それだけではなくてですね、私たちが神様の名前をなんか声に出してですね、なんか神が人格がない存在であるかのように話している時というのは、もうその時にはこの乱れに唱えているということになるわけですね。ユダヤ教の人たちはちょっと極端なんですけれども、この太字で主というのが YHVH とかですね、 YWVH っていうその子音だけの言葉なんですが、その言葉をあえて使わずにアドナイっていう他の主っていう意味の言葉を使ってるんですね。それは主の名を唱えてはならない、その通りに彼らはしているわけなんですけれども、私たちもイエス様の名前を言うときにはイエス様がおられるんだということを崇めながらですね、使っていかなければいけないんだということであります。で、次に、安息日を守ってこれを聖なる日とせよ。あなたの神主が命じられた通りに6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘も、あなたの男奴隷や女奴隷も、あなたの牛ロバも、あなたのどんな家畜も、またあなたの町囲みのうちにいる在留異国人も、そうすればあなたの男奴隷も女奴隷もあなたと同じように休むことができる。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い御手と述べられた腕とをもってあなたをそこから連れ出されたことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じられたのであると。四つ目の戒め、安息日を守れなんですが、かなり長くですね、出エジプト記の20章にあるところよりもこのモーセは説明をしています。で、それが何かと言ったら、奴隷も休ませなければいけない。あなただけの問題じゃなくなるんだよ。あなたが働けば奴隷も働かなきゃいけなくなるんだよ。だから奴隷のためにも休ませなさい。そしてなんで休まなければいけないという根拠は、エジプトから主が連れ出されたんだよと。だから休まなければいけない。つまり奴隷というのは休みがないというのが特徴なんですよ。休みがない、休むということは自由人であること、解放されているということを意味しているわけなんです。ですからイスラエル人にも奴隷はいたんですけれども、その奴隷も休む権利が与えられていて、それが神の御心で、神が最も憎んでいたのは奴隷だったんです。それは、 虐げられている。そして神以外のものによって虐げられている。けれども神はあなた方が私の所有の民なんだよ、ということであります。常に私たちは二つの主人にどちらかを使えるように、どちらかに使えるようになってるんですね。これはクリスチャン、クリスチャンじゃない関係なくですね、どちらかなんです。人あるいはその神以外のものに使えている、あるいは神ご自身に使えている。いや、私はどちらにもそうではないんです。どちらかにしか使えてないんです。でどちらかを選べば相手側からは自由になれるんですね。そして神様に使えているということは自由なんです。とても自由な行為です。でこれを知っていくのに私たちは深い、まあ、デボーションというか、本当に主との時間を取っていく必要がありますよね。使えるっていうとなんかね、こう教会のプログラムとか活動をこなしてなんかね、こう一生懸命やってクリスチャンらしくやって、ね、そういうことを単に言ってるのではなく、本当に主に仕えていくところに自由があります。で次に、あなたの父と母を敬え、あなたの神主が命じられた通りに、それはあなたの弱いが長くなるため、またあなたの神主が与えようとしておられる地で幸せになるためである。十回の真ん中にはこの両親を敬うということがあるんですけれども、弱いが長くなって土地で幸せになるんだよという約束がついてるんですね。でこれは主の命令を守り行いなさい、そうすればあなた方は長く生きることができるって言ってる約束と同じなんですよ。これ言い換えるとどういうことかって言ったら、親は神の代理人だよということです。だから子が親に従って行くことによって神の権威に従っていくことを学んでいくんだよということなんですね。そして殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、あなたの隣人に対し偽証してはならない、あなたの隣人の妻を欲しがってはならない、あなたの隣人の家、畑、男奴隷、女奴隷、後ろ場、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならないと、残りの人との関係についての戒めがありました。で次に、これらの言葉を主はあの山で火と雲と暗闇の中からあなた方の全会衆に、集会に大きな声で告げられた。この他のことは言われなかった。主はそれを2枚の石の板に書いて私に授けられた。他のことは言われなかったとあります。いろんな掟があるんですけれども、この2枚の石に書き記された実戒こそがですね、他の戒めのその土台になっている、支柱になっているわけなんですね。逆に言うと他の戒めというのはこの10回のこの延長であるということですね。適用であると言ってもいいでしょう。そしてあなた方が暗黒の中からその御声を聞き、またその山が火で燃えていたとき、あなた方すなわちあなた方の部族のすべての頭たちと長老たちとは私のもとに来て、近寄ってきた。そして言った、私たちの神主は今ご自身の栄光と偉大さとを私たちに示されました。私たちは火の中から御声を聞きました。今日私たちは神が人に語られても人が生きることができるのを見ました。今私たちはなぜ死ななければならないのでしょうか。この大きい火が私たちを舐め尽くそうとしています。もしこの上なお私たちの神主の声を聞くならば、私たちは死ななければなりません。一体肉を持つ者で私たちのように火の中から語られる生ける神の声を聞いてなお生きている者がありましょうか。あなたが近づいていき、私たちの神主が仰せになることを皆聞き、私たちの神主があなたにお告げになることを皆私たちに告げてくださいますように、私たちは聞いて行います。はい、彼らはその火の中から語られる主の言葉を聞いて即座に死ぬと思ったんですね。けれども気づいてみると生きていたんです。 相当な恐怖体験だったでしょう。相当なその恐怖というとですね、これホーラー映画みたいなその恐怖ではなくてですね、私が言っている恐怖というのは本当に神の偉大さとその恐れ多い姿を見てですね、でそれで恐怖に感じた。普通だったら到底生きることはできない、ということを神の言葉を語られた時に彼らは知ったわけなんですけれども、これが実は神に近づくということであることを私たちは知る必要がある。聖なる神に近づくんだということを知る必要があります。パウロはですね、ローマの7章の12節で、律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのですと、このように言っています。私たちが律法を見るときに、これを道徳律のようにですね、私たちが行って良い人間になるためのものだと思って聞いていくのであれば、それは明らかに間違いであって、正しい本当に律法に触れたときというのは聖なる神に出会うときであり、火の中に入るかのようなですね、そのような恐れを感じるものであって、何か守るということじゃないんですね。で、守れるように、不思議なことに人間は解釈、再解釈をしていきますね。でそれが当時の律法学者とパリサイ人であって、イエス様は律法の中の一点一角でも決して廃れることはないと言われて、それを言われた後にこの実会の内容をですね、もっと詳しくそこのモーセが語っていたその真意を話し始めたわけなんです。その当時が語っていた人たちは自分たちが守れることができるような解釈を施していったんですけれども、イエス様の解釈は一体どういうものだと、神様の解釈って一体どういうものかというと、マタイによる福音書の5章の21節から始まりますが、昔の人に人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというような者は最高議会に引き渡されます。またバカ者という者は燃えるゲヘナに投げ込まれます。これゲヘナ、地獄のことですよ。火と硫黄の池に投げ込まれるよ。バカと言ったらですよ、これでも私は律法を守って良い人間になろうと努力するでしょうか。もうこの時点で私たち地獄を感じなければいけません。というか感じてなかったら相当鈍いです。その次に27節からはこう言いました。イエス様、勧誘してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で勧誘を犯したのです。もし右の目があなた方を つまずかせるならえぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに投げ込まれるよりは良いからですと。イエス様の言葉は砂糖まぶしのようなですね、この甘い言葉じゃなくて聖なる火だったんですよ。モーセが語っていた真意をさらにはっきりさせて、人々は私はこれでは火の中で死んでしまうというものだったわけなんです。それで彼らはモーセを仲介に立てたいと願ったんですよね。自分たちではもう近づくことはできないということを知っていたからわけなんです。でその姿を見て神様がこう言われます。28節、主はあなた方が私に話していたとき、あなた方の言葉の声を聞かれて、主は私に仰せられた。私はこの民があなた方に話しているこの言葉の声を聞いた。彼らの言ったことは皆もっともである。どうか彼らの心がこのようであって、いつまでも私を恐れ、私のすべての命令を守るように、そうして彼らもその子孫も永久に幸せになるように。さあ彼らにあなた方は自分の天幕に帰りなさいと言え。しかしあなたは私と共にここに留まれ、私はあなたが彼らに教えるすべての命令、掟と定めをあなたに告げよう。彼らは私が与えて所有させようとしているその地でそれを行うのだ。はい、 もっともなんだよ、その恐れを抱く、その聖なる神様を知っているということは大事であり、それによってですね、掟というものを忘れないようにしている。でもモーセは私と一緒にいなさいと神様が言われて、モーセはこの申命記の最後18章、最後っていうか真ん中あたりですね、18章の15節においてですね、私のような預言者があなた方のために起こされるよ、後の日のことを語りました。でこれがイエス・キリストなんですよ。イエス様ご自身がこのモーセと同じように神と民との仲立ちをし、仲介者になられました。第一テモテの2章の5節に、神は唯一です、また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスですということであります。律法の要求するところはこのように火で燃え尽くされる、あるいは殺される、罰を受けるというものですが、イエス様はその律法の要求をも飲まれて、ご自身の体において罪の刑罰を身代わりに受けてくださった、この仲介者イエス様がおられるがゆえに、私たちは初めて神の掟を守ることができるようになるわけなんです。神の命令を守るという時に、キリスト、特に十字架につけられたキリストがうちにおられるということを意識せずに守ろうと努力するということは、土台無理なことであって、まだその掟の意味を知らないわけなんですよ。イエス様が言われたのは何かの道徳律ではなかったんです。聖なる神ご自身の言葉だったんです。故に血を流され、神の呪いを受けられたキリストの死を自分も身にまといながら、この方にあって私は生きていくときに、ローマの8章のですね、何節かちょっと忘れましたけれども、このあなた方のうちに律法の要求が全うされて、あなた方は御霊に導かれるようになるよと、あなた方のうちにって言ってるんですね。あなた方によってじゃないんですよ、あなた方のうちにって言ってるんです。5節あたりかな、ちょっと忘れましたが、ローマの8章の5節ですが、5節あたりですね。では次見ますよ、32節ですね。あなた方はあなた方の神主が命じられた通りに守りを行いなさい。右にも左にもそれてはならない。あなた方の神主が命じられたすべての道を歩まなければならない。あなた方が生き幸せになり、あなた方が所有する地で長く生きるためで、ね、もう何回も繰り返してます。で次6章に入ります。これはあなた方の神主があなた方に教えようと命じられた命令、掟と定めである。あなた方が渡っていって所有しようとしている地で行うためである。でこれが、朝の礼拝で話しましたけれども、ザ・コマンドメントなんですね。この命令というのは単数形であり、ですか。でそれはあなたの一生の間、あなたも、そしてあなたの子も孫も、あなたの神主を恐れて私の命じるすべての主の掟と命令を守るため、またあなたが長く生きることのできるためである。ですから彼らの世代のみならず、これは受け継いでいくものなんだ。これですね、ずっと強調していきますね。あのモーセは強調しています。イスラエルを聞いて守りを行いなさい。そうすればあなた方は、あなたは幸せになり、あなたの父祖の神主があなたに告げられたように、あなたは乳と蜜の流れる地で大いに増えようと、このような祝福が約束されていて、それで命令です。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。一つ、または一人という言葉をですね、午前の礼拝の ところでじっくりと学びました。これは一言で言ったら交わりと言ってもいいかもしれません。三位一体の神様、お一人の中に三つの威嚇がある。威嚇、位の核、人格の核ですね。ペルソナとも言いますね。がある。父なる神と子なるキリストと聖霊なる神がおられる。三人の神ではなくて、その威嚇にあって一つの唯一の神であられる。そして私たちにも心を尽くす。尽くすということによって、神と一つになっていくということを神様は願っておられる。神は一貫し一つになることを願っているんですね。一つになる。それは男と女が一つになるのと同じように、男と女って違いますよね。もちろん違うんだけど、交わりにおいて一つになれるわけですよ。でこういうふうにですね、一つになるという言葉を使ってですね、異端がいるんですよね。人が神のようになる、神になると。人はいつまでも人なんです。神の形には作られてますけど、神ではないんです。でも交わりにおいて一つになっていくんだよ。そして今日、私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、それを唱えなす、これを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。このように生活の中にどこに置いても神の言葉があるようにしなさい。これは観念的な話ではなく、生活そのものに使っていく言葉なんだよということをですね、よくわかりますね。子供がいるってとっても大事なんですよね。今ここに子供がいないんですけれども、あまりにも静かでですね、私は説教しやすいんですが、ギャーっていう言葉があるとですね、生活味が出てきますよね。生活習が出てきますよね。洗練されてないですね。何かしようとしても必ず子供が何かそわそわしたりですね。そこにおいて神の言葉を当てはめていくっていうのはですね、現実になっていくんですよ。単なる頭の話じゃないんですよ。そしてそれだけではなくて、座ってる時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も唱え、手にまで結びつけなさいとですね。だから私たちが何かするという時も御言葉があるわけですよ。そして今度額だとですね、この目で見ているものとか思っていることとか全部いつもあるわけなんですよね。この額の印という言葉がこの黙示録には出てきますけれども、これがですね、このいつも思いが神の方だから、神に属している、神のものになっているということを表しているわけですが、でここでユダヤ教の人たちはこれを文字通り実行しているわけなんです。それは何かといったらですね、バンドをつけます。ですね、ここに御言葉、そしてここにですね、小さな箱のですね、このね、この額のところにつける。見たことありますか、なんかそしてこの嘆きの壁のところに読んでますよね。つけて。そしてですね、ユダヤ人の家に行くとですね、門のところに、ここに門中にですね、この御言葉っていうのがこれあるんですよね。こうでそこにこうキスしたりしてですね、この中に入っていく。これ御言葉で文字通りやっていたんですけれども、それでさえもですね、形式化してイエス様の時代の時にイエス様が言われたんですけど、彼らのしていることは皆人に見せるためです。で切り札の、この幅を広くしたり、衣の房を長くしたりすると。でこのね、こうつけてるものをですね、蓋とかですね、でっかくしてみたりですねそのようなことをしていたんだよと。でここで大事なのは、家の中に入るときにおいても、自分の手の動きにおいても、全てにおいて御言葉が生かされているというふうにしていきなさいという教えなわけなんです。なぜそこまでするのか。私たちの心というのは弱いんですね。弱いんです。次をご覧ください。あなたの神主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地にあなたを導き入れ、あなたが建てなかった大きくて素晴らしい町々、あなたが満たさなかったすべての良いものが満ちた家々、あなたが掘らなかった掘り井戸、あなたが植えなかったブドウ畑とオリーブ畑、これらをあなた方に与え、あなたが食べて満ち足りるとき、あなたは気をつけて、あなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出された主を忘れないようにしなさい。 あなたの神主を恐れなければならない、主に仕えなければならない、皆によって誓わなければならない。その祝福によって主を忘れるということになるから、ここで最後に恐れなさいと、そして仕えなさい、皆によって使う。皆っていうのはつまり何をするにも、パウロが言いましたけど、食べるにも飲むにも何をしているにも主の栄光のために行い、神の栄光のために行いなさいと。でこれを行って生きなさいということなんですが、本当に私たちっていうか、この私自身がですね思うんですが、本当に状況が良くなるとですね、すぐに有頂天になる、すぐになんか喜んでですね、でなんか状況が悪くなると意気消沈してですね、本当に自分の心というのが周りにある、せっかく神様が祝福してくださっているものによって、その祝福のために神様と自分との関係に揺れが出てくるわけなんですよ。でこれが非常に重要な点で、次回の学びの8章で詳しく出てきます。でそれは何かというと、エジプトから出て荒野の旅をしている苦しみを思い起こさせているんですね。でここの6章においては、エジプトの地、奴隷の家から連れ出されたんだよとこう言ってるんですよ。どこから来たのか、自分はどういう存在なのか、これを常に忘れてはいけないんだ。先ほどの賛美でですね、プレイズで歌いましたけれども、ヤコブの1章の17節にはこう書いてあるんですが、すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。すべての良いものというのは全部父から来てるんだよ。でパウロもこう言ってます、これ戒めですね。一体誰があなたを優れたものと認めるのですか、あなたは何かもらったものではないものがあるのですか、もしもらったのならなぜもらっていないかのように誇るのですか。祝福を受けると、あたかも自分がそれを属している、それを持っている、自分のものであるかのようにしていくんですけども、全部が恵みの賜物なんだよ、全部がもらったものなんだよ。じゃあなた自身は一体どういう存在なんですか。これがとっても大事です。クリスチャンの成長にとってこれを覚えておくのは大事です。それは私たちは儚い存在なんだよということであります。罪深く塵のような、霧のような、枯れていく草のような存在だよ。これ御言葉読んでいきますね、まずはエレミアの17章の9節、ノート取りたい方はその引用箇所だけ取っておいてください。人の心は何よりも陰険で、それは治らない、誰がそれを知ることができよう。いかがですか。そうなんですよ。詩編の103編の14節、主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。塵のような存在なんです。ヤコブの4章の14節、あなた方の命は一体どのようなものですか、あなた方はしばらくの間現れて、それから消えていく霧に過ぎません。イザヤの40章の6節から7節、すべての人は草、その栄光は野の草のようだ、主の息吹がその上に吹くと草は枯れ花はしぼむ、まことに民は草だ。ですから全部が感謝なんですよね。へりくだりが必要です。私が大好きな聖書教師の人がカウンセリングをですね、妻のことをブーブー言っているその男に対してですね、こう言ったんですね。5分間あなたの話を聞いてくれる女性が隣にいることを感謝しなさい。すごいきつい言葉ですけれども、本当の言葉ですね。正しいですね。霧のような、塵のような、枯れていく草のような。でチャック・スミスのお父さんがですね、書斎の机にこのような祈りの紙を置いていた。 らしいんですね。でちょっと正確な言葉を思い出せないんですけども、私が管理できないほどまでに祝福しないでください。で驚くのは普通 Bless me、ね、私を祝福してくださいというのは祈りになりますが、私を祝福しないでください。で自分が対処できない祝福を与えないでください。でこれが今読んだその主を忘れるということにつながっていくわけなんです。ですから恐れなさい、主を恐れなさい、そして主に仕えなさい、そして皆によって誓いなさい。いや特になんか私大変なこと起こってないんですけど、でも教会に来てください礼拝に来てくださいですね。主の名によってですね祈ってくださいですね。誓うと祈るって言ってもいいですよ。主によって行ってください。主に仕えてください。問題がなくてもこれを行ってください。私たちの心は弱いんですね。で次に他の神々、あなたの周りにいる国々の民の神に従ってはならない。あなたのうちにおられるあなたの神主は妬む神であるから、あなたの神主の怒りがあなたに向かって燃え上がり、主があなたを地の表から根絶やしにされないようにしなさい。人が高慢になると、高慢になるだけでは終わりません。神はいらない、私がやってるんだと高慢になるだけで終わらず、必ずや偶像を拝むようになります。ですから、その問題を持ってる人を見るとですね、例えばお金の問題を持ってるとかですね、この自分のこの名誉の問題とかですね、あとは女性問題とか持ってると、必ずその前に高慢という問題があるんですよ。でそれをそのままにしているから、他の神ではないものを拝むようになっていくわけなんですね。で次に、あなたがマサで試みたように、あなた方の神主を試みてはならない。あなたの神主の命令、主が命じられた里しと掟とを忠実に守らなければならない。主が正しいまた良いと見られることをしなさい。そうすればあなたは幸せになり、主があなたの先祖たちに誓われたあの良い地を所有することができる。そうして主が告げられたように、あなたの敵はことごとくあなたの前から追い払われると。マサという出来事を思い起こさせていますけれども、それは水がなくなってですね、それで喉が渇いたって、主がここにいるのかというふうに疑ってですね、モーセに訴えた。でその時にモーセが岩を打って、そして水が出てきたという話なんですけれども、この過ちというのはですね、この私たちが主を忘れると、主の良さと正しさを忘れるとどうなるかと言いますと、疑うんですよ。なんだよこんな、なんか分かんないけれども、神は意地悪してるんだな私に、ね、これ主を試みることです。主の正しさ、主の良さ、これを真っ向から否定するようなことを言っていく。どうせ神なんかいない、神 いてもどっか遠くに行って私と一緒にはいない、そういうふうに言ってですね、するなと。気持ちがそう、気持ちになって、気持ち、そういう感情が出てくることは問題ないんですよ。ですから感情に支配されないでください。だからここで主が正しい、また良いと見られることをしなさいとありますね。その前に主の命令を忠実に守らなければならない。感情が出てくることは問題ない。問題は感情にそのまま従っていっちゃうことなんですよ。それによって神様を疑いという霊的な問題に発展するわけなんです。そうではなくて主を恐れてください。たとえそういう気持ちになっても、私には主が共におられるんだ、主は良い方なんだ、主の皆を褒めたたえます、主に感謝します、主はそれでも私を愛しておられる、このようにしていくわけなんです。そしたら状況は、このここで幸せになれるよってあるように、状況が変わっていくんですよね。その後でその感情も 変えられていくわけなんですね。20節、後になってあなたの息子があなたに尋ねて、私たちの神主があなたに命じられたこの諭しと掟と定めとはどういうことかと言うなら、あなたは自分の息子にこう言いなさい、私たちはエジプトでパロの奴隷であったが、主が力強い御手を持って私たちをエジプトから連れ出された。主は私たちの目の前でエジプトに対し、パロとその全家族に対して大きくてむごい印と不思議とを行い、私たちをそこから連れ出された。それは私たちの先祖たちに誓われた地に私たちを入らせて、その地を私たちに与えるためであった。それで主は私たちがこの全ての掟を行い、私たちの神主を恐れるように命じられた。それは今日のようにいつまでも私たちが幸せであり生き残るためである。私たちの神主が命じられたように、見前でこの全ての命令を守り行うことは私たちの義となるのであるということで、この主が行われたことを後世に伝えていきなさいということを命じている。これは選択ではなく命令です。大宣教命令と言ってもいいでしょうかね。子孫に対して教えていくという義務があるわけなんです。で、新約聖書にもですね、父たちをあなた方も子供を怒らせてはいけません、かえって主の教育と訓戒によって育てなさいと、自分の息子に教えなさいということを神は命じておられるわけなんですね。で、これは選択じゃないんですよ。子供はだって、ね、神を選ぶのもこれ選択だから、そんなんじゃないんですよ。もうこれ命令なんですね。でもこの引き継いでいくというのは肉の家族のみならず信仰の家族の中でも行っていかなければならないものであります。パウロがテモテ、その時はもう牧師になってました、牧者になってましたが、こう命じました。多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人に委ねなさい。使徒パウロは自分が教えていることだけで満足しませんでした。テモテを信仰の子供として教えました。で、それだけではなく、今度はテモテが教えることができるように教えていったわけなんです。で、それだけではなくて、テモテが他の人に教えることが、テモテが教えてる人たちが他の人に教えることができるところまでパウロは見据えて教えているわけなんですよ。これが宣教命令なんです。イエス様、イエス様が私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさいと言われましたね。イエス様はあなた方が守りなさいと言ってるだけではなくて、守ることができるように教えなさいと。つまり私たち教会に与えられているイエス様の使命は教えることができるように教える、他の人に教えていかなければいけないときに教えていく、他の人に教えていかなければいけないように教えていくということになり、簡単に言ったら私が教えるだけじゃなくなるんですよ、皆さんが教えていくんですよということになるわけなんですね。数年前に選挙会議に出席した時に、そのメインスピーカーの方が老夫婦で、いわゆるなんかパプアニューギニアかとかちょっと忘れましたけれども、2階の地でこの本当の開拓をした人の証を聞いたんですね。その体験を聞きました。で、あるその部族がイエス様を信じた、改心しました。で、もっと教えてほしいと言ったときに、彼はこういう条件をつけたんです。そっちにいる他の部族にも行ってイエス様のことを伝えなさいと、それから戻ってきなさいと、そしたら教えてあげるからと言ったんです。彼は一人の人に、その一つの部族に教えることができても、そのもう一つの違う部族にはその教える時間またはその言語とかもうそれ物理的に無理だったんだと思うんですよね。そのように、でこれはですね、 私たちにも当てはまるんですね。皆さんしか教えられない人たちがいるんですよ。委ねられている人たちがいるんですよ。その人たちがまたイエス様を信じ教えていくことができる、そのスパイラルですね。それが私たち教会が持っていなければいけないその、ビジョンになるわけなんですね。今皆さんにお話しますけど、私が神様から与えられているチャレンジですよね。私が話してればいいっていうものじゃないんだなんですね。で次に7章に入りますけれども、イスラエルが約束の地に入るときには単に祝福があるのではなく、その前に戦いがあります。すでにそこに人が住んでるんです。で追い払う必要があるんですが、主は私はあなたを愛しあなたを選んだんだと、その戦いへの勝利を約束すると同時に神様の愛の気持ちを伝えている箇所であります。この7章はですね、あなたが入っていって所有しようとしているうちに、あなたの神主があなたを導き入れられるとき、主は多くの異邦の民、すなわちヘテ人、ギルガシ人、エモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人およびエブス人のこれらあなたよりも数多くまた強い7つの異邦の民をあなたの前から追い払われる。あなたの神主は彼らをあなたに渡し、あなたがこれを打つとき、あなたは彼らを聖絶しなければならない。彼らと何の契約も結んではならない。容赦してはならない。また彼らと互いに縁を結んではならない。あなたの娘を彼の息子に与えてはならない。彼の娘をあなたの息子にめとってはならない。彼はあなたの息子を私から引き離すであろう。彼らが他の神々に仕えるなら、主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主はあなたを立ちどころに根絶やしにしてしまわれる。むしろ彼らに対してこのようにしなければならない。彼らの祭壇を打ち壊し、石の柱を打ち砕き、彼らのアシラ像を切り倒し、彼らの彫像を火で焼かなければならない。あなたはあなたの神主の聖なる民であるからである。あなたの神主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされたと。徹底的な聖絶、これ実はですね、造語なんですね。どういうふうにこれを訳せばいいのかって新しい言葉を作りましたね。絶滅させるんですけども、神のゆえに絶滅させる、神のものになっていく、その裁きの対象がですね。でこれが意味なんですけど、でこれはですね、もうすでに説明をいたしました。以前にこのような仕打ちを受けるにふさわしい 不法な行いを彼らカナン人は行っており、その行いを改めることも決してなかったという背景があります。申命記の12章の31節にこう書いてあります。彼らは主が憎むあらゆる意味嫌うべきことをその神々に行い、自分たちの息子娘を自分たちの神々のために火で焼くことさえしたのであると。考古学者は一般の人たちとは違い、その、実際にそこで発掘した人たちですね、なんでカナン人を神はもっと早く滅ぼさなかったのか、その小さな子供たちがですね殺されていく、自分たちの欲望のために儀式というものを使ってですね殺していく、でそれに終止符を神様は打たれたわけなんです。で契約をしてはならない、婚姻もしてはならない、幼子であっても殺さなければならない。でここまで言ってますけれども、かなり徹底してますが、でもそうしなかったらその忌まわしい行いが感染してしまうよということなんですね。じゃあ今ここの掟をやっていいのかどうか、それやってはいけません。当然ながら まあ、あの やろうとしたら皆さんすぐにテロリストになってあの捕まるでしょうね。でなんでかっていうとですね、その法律に捕まるっていうだけの理由ではなく、神様の今の方法が変わったからですね。イスラエルという国を通して、そしてこのイスラエルが約束の地に入るときにそうしなさいと言われたのであって、他の律法では在留異国人を大切にしなさいという言葉に満ちているわけなんですよね。今は特殊なケースであって、このカナン人という人たちがいたケースであって、これが全てに当てはまるわけではないと同時に、このイスラエルが今は一時的に退かれていて、今は教会によって個々人の改心によってこれらの行いからこの立ち返る、それらの行いをやっている人がやめていくようにするというですね、そういうことがあります。例えば、まあ、これは議論になると思いますけれども、このストリップ劇場みたいなところにですね、たまにですね、このアメリカだとその前でですね、このプラカードを持って出ていけとかってこういうようなデモをするんですよね。でも元そういう業界にいた女の人たちがですね、そういうミニストリーを持ってますね。それではダメなんだよって、そして実際にそこに行って、そしてこのそういうことを何回もやられるもんだから、そこで働いてる女の人がですね、これ教会の前でこうなんかプラカード持ってこうなんか文句を言ってる。でそこで和解の働きをさせましたですね。で自分たちは分かってるんです。そういうことによって心が開くんじゃないよ、そして辞めさせることによってですね、そこのお店がなくなることによって人の心が変わるもんじゃないよ。私が変わったのは何かって言ったら、神の愛を知ったからなんだよ。神の愛を知ったからなんだよ。でこっちなんですね、今の時代はこっちなんですよ。でもこれも本当に神様は時を定めておられて、イエス様が戻ってくる時にはですね、同じように火を持った裁きを行われるわけなんですけれども、今だからそういうことを しなさいということではありません。でも霊的な原則は実は新約聖書にも、この私たちが清めを受けるというところにおいて当てはめられているんですね。コロサイの3章の5節と6節にこう書いてあります。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧乏、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために神の怒りが下るのです。肉の行いは死んでいるとみなしなさいと、殺しなさいとこう言っているわけなんですよ。で殺すって言ってもですね、体を鞭打ってですね、なんかこのなんかやりなさいとか、そういうなんかその肉体になんか修行を設けるとか、そういう話ではないですね。キリストが死んでくださった時に、私も古い人はそこで死んでるんだと、私は今もう死んだものなんだ、罪に対しては死んでいるんだと言って見なしていくことなんです。改良しても無理なんです。私は良くなりたい、クリスチャンになったけどなんか良くなってない、良くならないんですよ。ですか、大事です。ここ私も願ったんです。でもクリスチャンになる前にね、素晴らしいね、宣教師の人いたんですよ。クリスチャンだったら良い人になれると思わないでくださいと。クリスチャンだったらもっと罪深いって感じるようになるよって。それがね、かなり私はね、新鮮、斬新でしたね。良くならないんです。じゃあどうするんですか、クリスチャン。クリスチャンはだからイエス様にすがるんですよ。もっとすがるんです。イエス様を信じていくんです。ちょっと綱渡りしてるようなもんですよ。頼っていく。十字架につけるというのはこういうことです。もう今は私は生きてないんだよ、キリストに十字架につけられたんだよってパウロは言いました。私が今生きているのは、私のために私を愛して死んでくださったキリストを信じる信仰によってなんだよ。そしてもう一つはですね、不信者との結びつきが書いてありました。ここにはで、これは第二コリントの6章の14節から15節で、不信者と釣り合わぬ首輝を一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。不信者と付き合うなって話をしてないんです。ノード言ったら もう教会来ないでくださいよ、イエス様信じてない人はってなっちゃう。そんなアホな話はないわけですよね。そして仕事にも行ってもダメですとか言ってですね、もう感隔離、そういう話じゃないんですよ。これは交わるっていうこと、価値観を共有するっていうことです。その人に近づくために、その人が信じているこの神の基準とは正反対のものを自分も受け入れていくっていうことですね。まあ、典型的な例で言ったら結婚ですよね。結婚という強い結びつきにおいてですね、イエス様を信じてない人と結婚をしていって、罪とは言いません、罪だとはっきり言う人もいますけど、私は言わない、あえて言わない。でも、ものすごい対価があります。どうなっていくか、自分がクリスチャン生活がしていくのが大変になります。自分が相手をクリスチャンにするのではなくて、相手が自分をクリスチャンにやめさせるようになってきます。その人がそのように意識的にしていなくても、意識的にそうしていなくても、そういうふうになってきます。そしてシングルじゃなくて、初めに奥さんがクリスチャンになったですね、家庭で旦那様とのですね、この結婚生活というのがどれだけ大変かという現場を知ってください。ですね、ロマンスの世界じゃないんですよ。でこれが、水と油との関係のように、イエス様が言いましたよね、本当にあなたは世から選び出されたんだよ。これはなんかクリスチャンが何か優れてるか、そういう話じゃないんですね。これ選ばれてるって話聞くとですね、これなんか優越思想みたいに聞こえますけど、そうじゃなくてですね、選び出された、そしてあなたはもう聖なる民、後で出てきます、書いてましたね、聖なる民なんだよ。大事なのは、なんで神様そこまで言われるかというと、愛してるんですよ。宝の民とされたって書いてあるんですよ。宝なんだ、宝なんだよ。なんか好きな人から愛の言葉言われたことありますか？君は僕にとってのダイヤモンドだ、宝だ。言われたことなかったらですね、神様は言ってるんですよ。神様は言ってるんですよ。で、教会に対してはこう言ってます。エペソの一章の18節で、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか。でこれ英語をですね、訳してみるとですね、こうなります。生徒たちにある神の相続の栄光がいかに富んでいるか、つまり神の相続だって言ってるんですね。生徒たちが相続って分かりますか？財産だっていうことですよ。神様の英語だとトレジャーって言ってもいいですよね。財産なんだよ、皆さんが。宝の民なんだよ。ゆえに、その契約を結んではいけないんだよ。私があなたを愛してるんだよ。私と契約を結んだでしょ。夫と妻の関係、一対一ですね。で次に7節で、主があなたを恋したって、あなた方を恋したって、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどんな民よりも数が多かったからではない。事実あなた方は全ての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトの王パロの手からあなたをあがない出された。皆さんがもしこの神がですね、学校の厳しい先生や今にも怒り出しそうな親父を思い浮かべるならば、一切その考えを払拭してください。ここに書いてある恋したうというのは、まさに恋人の言葉ですよ。皆さんに言い寄っている恋人なんですよ。恋したってというのは適切な訳です。新教の訳では心を惹かれてって書いてます。これも適切ですね。単に好きなんじゃないんですよ。情が移って離れられないっていう。そして恋したいにはですね、男女の関係にあるような利己的なものはないんです。あの人は素敵な顔をしてるとかですね、あの人は優しいっていうのないんですよ。私たちの方に惹かれる、 利点点はないんです。見てください、あなた方は全ての国々の民のうちで最も数が少なかった。どうですか、国として民としてさせるためにですね、選ぶ民って言ったら強い民じゃないとダメでしょ。そっちの魅力あるじゃないですか。けれども数の少ない民、これヤコブを思い出してくださいよ。ヤコブ何人ですか？70人ですよ。それ家族にしたら大きな家族ですけども国って言ったらちょっと待ってよ、そんなので国作んないでよ。でも神様はそれを恋したんだ。これが選びだったんですね。神様が好意を寄せる本質が現れています。あたかもこれが孤児院にいる問題だらけの子を養子縁組にして全く愛情を注いで育てる里親に、里親じゃないですね、もう親に似ているわけですよ。皆さんの中でもしか、私はクリスチャンなのに欠点がたくさんあって、なんで神は私を選ばれたんだろうと、そういうふうな疑問を持っている人がいたら、声を大にして私は反論します。欠点がたくさんあるから神はあなたを選ばれたんだよ。ちょっと待ってよ、欠点あったら嫌いなんじゃないの、あるから好きなんです。これが恵みなんです。もう人間の頭ではぐにゃって曲がってしまうような全然理解できない神の行為があるんです。パウロはこう言いました。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。第一コリントの一章の28節。そしてなんで弱い者たちをあえて選ばれたのか、その理由をですね、主はあなた方を愛されたから、そしてあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、これがアブラハム、イサク、ヤコブへの誓いを神が守られたからと。私たちが自分にある問題が解決できず、どうやったらできるのかと自問しているならば、神はですね、答えてくださいます。だから私はあなたを選んだんだよ、これから私はあなたを変えるよ、私の備えている、もう準備している良い行いがあなたに現れるためにあなたを選んだんだよ。あえて捨てられているみなしごを神は選ばれるわけなんです。なぜならば神はそこからご自分の作品を作りたいと願っているんです。神はですね、車を買いたいと思ったらですね、なんかキャデラックが売られているようなですね、BMW が売られているようなところに行かないんですよ。ディーラーのところにはガラクタになっている車の修理工場ですよ、そこに行くんですね。神様はなぜか、私の民だよ、私の、まあ、車だったら車なんだよ、これが私が作ったんだよ、他の高級車よりももっと素晴らしいものを作る。でこれをエペソの1章の6節には、私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられた、恵みの栄光なんだよということです。で次に9節です。あなた方は知っているのだ、あなたの神主だけが神であり、誠実な神である、あるいは忠実な真実な神と言ってもいいですね。主を愛し主の命令を守る者には恵みの契約を千代までも守られるが、主を憎む者にはこれに報いて主は立ちどころに彼らを滅ぼされる。主を憎む者には猶予はされない、立ちどころに報いられる。主が今日あなたに命じる命令、掟と定めを守り行わなければならない。私たちは知ってるんですよ、この9節で。あなた方はあなたは知っているのだ。どうですか、私たち一時的に他のものに心が惹かれますよね。あ、これやったらいいな、でイスラエルのためにならないでくださいね。ああクリスチャンだって悲惨だなってじゃないですね、もう分かってるんですよ、主がどれだけ良い方なのか、誠実な方なのか。でもやっぱり惹かれてしてしまう。でも惹かれてて先はですね、物言わぬ偶像なんで、もう本当に悲惨な状態になるっていうのはもう分かってはいるんだけど、肉の弱さでやってしまうわけなんですけど、でも本当に新しく御霊によって生まれた人はですね、分かってます、この方こそがですね、私を幸せにすることがおできになる方なんだ。でこの憎むものは立ちどころに滅ぼされるとありますね。ここで憎むものっていうのはですね、 いいですか、覚えていてください。あのみんなこれあのいろんな人から質問を受けますね。神様がこのカナン人を滅ぼすのはとか何かをエジプトを滅ぼすのはですね御心だったのかと。神様は全てを初めに知っておられるので、もちろん御心には知っておられるんですけれども、けれども大事なのは彼らはいつまでも悔い改めない、もう神様を度外視している、神様のことなんか考えてない、少しでもですねごめんなさいっていう心があるのであれば、神様は裁くといった滅ぼすといった言葉を全部引き下がる。それの典型例がヨナ書ですね。ニネベにいる異邦人たちを神様は許したんですよ。40日で滅びると宣言されたのにもかかわらず、カナン人ももしそうだったらそんなの救われてますよ。けれどもですね、彼らは決してそういうことをしなかったわけなんです。で、事実カナン人でも救われてる人いますね。神を恐れて、誰ですか、ラハブという人です。ヨシュア記に入ったら出てきます。彼女は救われました。救われただけじゃなくてイエス様の先祖にもなってるんです、ね、そして12節です。それゆえもしあなたがこれらの定めを聞いてこれらを守り行うならば、あなたの神主はあなたの先祖たちに誓われた恵みの契約をあなたのために守り、あなたを愛し、あなたを祝福し、あなたを増やし、主があなたに与えるとあなたの先祖たちに誓われた地で、主はあなたの身から生まれるもの、地の産物、穀物、新しいブドウ酒、油、またあなたの群れのうちの子羊、群れのうちの牝羊をも祝福される。あなたはすべての国々の民の中で最も祝福されたものとなる。あなたのうちにはこのない男、このない女はいないであろう。あなたの家畜も同様である。主はすべての病気をあなたから取り除き、あなたの知っているあなたの あのエジプトの悪疫、あのほら災い下りましたよね、あの銃の災い下ったその時の病気、あの種物であるとかですね、それはこれを一つもあなたにはもたらさず、あなたを憎むすべてのものにこれを下す。あなたはあなたの神主があなたに与えるすべての国々の民を滅ぼし尽くす。彼らを憐れんではならない、また彼らの神々に仕えてはならない。それがあなたへの罠となるからだと。どうですかこの恵みの契約。もう自分たちが努力していないのに全部与えられるわけですよね。産物、土地から出る産物だけではなくて、子がいない親がいないって言うんですよ。そして病気もないって言うんですね。でこれが神の国のなんかプロトタイプっていうんですか、こう原型なわけなんですよね。もちろんこれはですね、イエス様が戻って再び戻ってこられなければこれは実現はしませんけれども、イエス様逆に言ってイエス様戻ってこられたらこれは実現しますが、けれどもそこのにあるのは神の御言葉、神の命令により頼んでいる人たちによって構成されている国なわけなんですよ。で次をご覧ください。あなたが心の内でこれらの異邦人は私よりも多い、どうして彼らを追い払うことができようということがあれば、彼らを恐れてはならない。あなたの神主がパロにまた全エジプトにされたことをよく覚えていなければならない。あなたが自分の目で見たあの大きな試みと印と不思議と力強い見てと述べられた腕、これをもってあなたの神主はあなたを連れ出された。あなたの恐れているすべての国々のために対してもあなたの神主が同じようにされると。はい、この17節以降はですね、神は必ず追い払ってくださるよというその、励ましになっているわけなんですよ。ですか、アナク人がいましたよね、覚えてますか、あのカデシュ バルネアのところでですね、彼らが入っていかない決断をしたのはそこに巨人がいるからだということだったんですが、今は大丈夫だよとおっしゃっておられます。でそれがなぜかと言ったら、エジプトを思い出しなさいと、同じことを私はしますよと神様は約束してくださってるんですね。同じことをするよ。だって彼らはなんか武器を持ってないどころか奴隷だったんですよ。でもなんか戦ってですね、あの超大国のエジプトに対してですね、武器持ってない奴隷が勝ったっていうことですよ、簡単に言ったら。ましてやっていうことですね。あなた方は勝てるよ、勇気を出しなさい。でこのようにですね、神の初めの行いを思い出すことは大事です。私たちにとっての神の初めの行いは何ですか。イエス・キリストを死者の中から 蘇らせたということです。コロサイ書にあなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から蘇らせた神の力を信じる信仰によってキリストも蘇らせたのです。何か問題を持ってたら思い出してください。死人を生かすのと今の問題解決するのどっちが簡単かな。そしたらもちろん死人を生かす方が難しいですよね。信じてください、信じてくださいということですね。で次に、あなたの神主はまた熊鉢を彼らのうちに送り、生き残っている者たちや隠れている者たちをあなたの前から立ち滅ぼされる。彼らの前でおののいてはならない。あなたの神主、大いなる恐るべき神があなたのうちにおられるから。これ熊鉢とありますけど、これアブの災いがあのエジプトでありましたよね、まあ、同じような状況、つまり混乱と恐怖をもたらすという形容であると考えられますが、でつまりあなたたちが恐れなくていいんだよと。恐れなきゃいけないのはカナン人の方なんだよって言ってるんですよですね。で次に、あなたの神主はこれらの国々を徐々にあなたの前から追い払われる。あなたは彼らをすぐに立ち滅ぼすことはできない。野の獣が増してあなたを襲うことがないためである。あなたの神主があなた彼らをあなたに渡し、彼らを大いにかき乱し、ついに彼らを根絶やしにされる。また彼らの王たちをあなたの手に渡される。あなたは彼らの名を天の下から消し去ろう。誰一人としてあなたの前に立ちはだかるものはなく、ついにあなたは彼らを根絶やしにする。はい、根絶やしにしてくださるんですけれども、神様は一足たびに立ち滅ぼすことはされません。徐々だと言ってるんです。これはなぜかと言ったら、具体的な話をしますと、一気にやったらですね、イスラエルが住んでもいないのにそのまま町が畑が残されている状態で、そこに野の獣が入ってきてしまうわけなんですよ。人がいればですね、それを止めることができるわけなんですよね。だから徐々に攻め取っていって、でそれでそこに人が住んでいるような状態になり、そして攻め取っていってという形で、その、獣が入ってこないようにということなんですよね。で神様は霊的にも同じことをされます。今からとっても大事な話をします。神様は私たちに完全な勝利を約束しておられます。救いは完成します。最後はキリストの似姿に完全に変えられる。イエス様が戻ってきた時ですね、完全に変えられるわけなんです。でイエス様が戻ってこられるうちにおいては、私たちは御霊に導かれて、神様の霊に導かれて、その導かれてイエス様の霊、神の霊がこの支配している領域が徐々に増えていくように神様はしておられるわけです。これを成長という言葉、信仰の成長、また御霊、そうですね、信仰の成長と言います。ですから、で多くの人が焦るんです。私も焦りました。イエス様を信じたら、なんだよ問題がこんなにあるじゃないかと焦るんですね。僕は焦んなくていいんだよ、目の前にあることだけ考えてな、励ますよ、励ましますよね。で今度出てくる悩みはですね、私クリスチャンになったのにまだなんか変わってないようなんですけども、よく調べてごらんなさいと私はアドバイスします。そういう質問を持っている人には、なんか最初に悩んでいたものとちょっと違う領域のことで悩んでない？そうなんですね。神様は一つの領域において御霊の支配する領域を与えてくださったら、今度はそこから進んで違う領域をお示しになるわけです。示されるわけなんですよ。いつも問題があるように見えるんです。でも勝利し前進している印でもあるんですよ。一気に見せたらどうなるか知ってますか？一気に見せたら、そのどれだけの問題があるかっていうのを見せたらですね、そこでみんなそっと押して倒れるでしょう。私は倒れますね。なんで私にこんな問題があったのか。これをクリスチャンになったら、イエーイバラ色クリスチャンとか言ったらですね、一気にこれだけの問題があると言われたらですね、もう倒れますね。神様は徐々に信仰の歩みに応じて 次に取り組むのはここだよって教えてくださるんですよ。そしてそこを踏み込んで勝利したら、今度はまた違うものをお店になるんです。だからいつも私は完成されてない、なんで私はクリスチャンとしてこれでいいんですか、なんか問題をいつも見るんですけど、パウロなんて言いましたか、私は完成されてるのではありません、ただこの一心に賞を得るために走っているのですと、こう言ったんですよ。でこれが霊的な原則です。では次に行きます。あなた方は彼らの神々の彫像を火で焼かなければならない。それにかぶせた銀や金を欲しがってはならない。自分のものとしてはならない。あなたが罠にかけられないために、それはあなたの神主の忌み嫌われるものである。忌み嫌うべきものをあなたの家に持ち込んで、あなたはもうそれと同じように誠実のものとなってはならない。それはあくまでも忌むべきものとし、あくまでも忌み嫌わなければならない。それは誠実のものであるからだよ。この異邦人のところをですね、この、打ち破っていくときにもちろん略奪物があるわけですよね。けれどもですね、神様はカナン人のことに関してはですね、この一つ一つインストラクション、この指示をお与えになって、あるところではもう金も銀もそこにある略奪物も全部取ってはいけない、これはもう神に聖絶されたものであると、でも命じられることがあるんですね。特にあの次のヨシュア記に入ったらエリコの町がそうでした。ですか。でそれを自分が持ってしまうと、今度は自分がですね、神様は僕を滅ぼそうとは、自分を滅ぼそうとですね意図してないんですよ。でもその聖絶しなきゃいけないものを持っちゃったから一緒に聖絶されちゃうっていうことなんですよ。だから気をつけなさいと。で事実ヨシュア記で起こっちゃう、アカンっていう人がね、アカンなもんって、アホな、あすいません親父が言ってアカンがそうなっちゃったんですよ。アカン殺したいなんて思ってないんですよ神様。けれども滅ぼそうと思ってるもの持っちゃった。だ同じなんだよと。あなた方は貪ってはならないよと。それは神の怒りを免れることはできないよとですね。そのように騙されてはいけませんとかパウロ言ってるんですよ。手紙に新約ですよ。今旧約の話で、新約の話で。つまり私たちが神様愛して、神様は私たちを愛しておられる。けれども私たちが神様が裁くと言っている対象に、自分のものに懐に入れ続けてしまってたらですね、神様は私を裁かざるを得なくなってしまう。したくないのに。だから話しなさいって、ちょっと地雷持ってるようなもんですよね。話しなさい、話しなさいってこういうふうに言っておられるわけですね。でこの言葉厳しく聞こえるかもしれませんが、もう分かってますよね。その動機は私たちを愛してるから。この誠実な神様、愛して恋慕ってくださっている神様のものだけになっていきたいと思います。ではお祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。あなたが与えてくださったこの御言葉を本当に感謝いたします。私たちがこのようにして御言葉を聞かなければ、私たちは自分が自分どういうものかさえもわからないです。けれども主よ、今霧のようなもの、そして花のような花、草のようなもの、塵にしか過ぎないもの、本当全てがあなたから与えられたものであることを知ることができありがとうございます。いつも主を恐れていることができますよう、私たちを守っていてください。イエス様が戻ってくる時まで私たちを守っていてくださいますようお願いします主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。